京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。今日もですね、前回に引き続き年末スペシャルということでスタジオを飛び出してラジオカフェ35号町のラジオカフェの店舗からお送りします。今日もですね、前回に引き続きたくさんの方に実は周りを囲まれてですね、この放送をスタートしていくわけですけれども、前回はですね、あまり実はそのね、皆さんここにおられる皆さんがですね、あまり放送に参加できなかったんです。だからもう少し皆さん声をね、出していただいたりとか、皆さん今お茶をしながらね、この収録を見てらっしゃるんですけれども、ぜひ参加をしていただいて進めていければなと思います。そして今日お相手を今日も務めていただくのは、高野のコウさんです。よろしくお願いします。
はい、コウです、前回に引き続きよろしくお願いします。12月最後ですよね。
そうです ね、
早いですね。
あっという間ですね。月2回この放送をしていますけれども、随分ね、インターネットの方でも聞いていただいているみたいで、今日の放送の雰囲気もね、インターネットを通してまたこのラジオを聞いていただけたらなと。このラジオカフェにね、直接来ていただけたらいいんですけれども、
ね、
残念ながら今日はこれ収録なんですなのでこのなかなか生の感じも、伝わればいいなというふうに思うんですけれども、こういう機会をね、もっともっと作っていければなと思いますので、ぜひ今日の放送年末最後ですけれども、お楽しみに。さて、前回に引き続き、ゲストを紹介いたします。東京から漫画家の金貞幸男さん、太鼓職人の、丸山隆弘さん、そして、東の通りに六角明るにあります野座の店主であられる野崎博之さんをお迎えして進めていきます。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
実はですね、この放送が始まる前、収録の前にですね、皆さんに色紙をお渡ししてるんですね。で、パパッとですね、今年の
一文字ですね、
はい、年末にもね、清水寺で清水寺の貫主であられる森さんが、はい、今年の一字みたいなことをこうありますけれども、ね、皆さんにとって今年どういう年だったか、はい、一字で表していただいておりますので、はい、その漢字を見ながらトーク進めていきましょう、
はい、
まずはですね、太鼓職人の丸山さん、
丸山さん、
はい、
僕です。
ちょっと皆さんに見せてください。
僕は心っていう字ですね。
おお、
はい、なぜか、
なぜ心、
いや、なぜかというよりもなんかありがとうの心っていうかね
最後決め顔でした
いいこと言った、
いいこと、うん、ありがとうの心、
みんなにありがとうっていう意味で、うん、心っていうのを字に選びましたね。
俺も心に変えよう
人の盗んでダメですよ。
今年1年特にこう、うん、みんなにありがとうっていうエピソードなんかもしあったら、
そうですね、ブログを始めて、なんじゃの、ちょっとこうイベントみたいなこともあって、でみんなに参加してもらって、なんかこうみんなに、感謝という意味で、ほんまに心からありがとうという意味で、
ブログを始められたのは今年からですか。
いや、まだね、2、3ヶ月なんですよ。
あ、2、3ヶ月始められて、京都扉の向こうに検索していただいた
ら、なのに、
マレマさん
の、すごいね。
すごいです。もう、そこら辺の、もうなんかこう、芸能人以上じゃないかと、いうぐらいのアクセスとコメントと、
文才がまたね、すごい。
もう、作家さんになれるんじゃないかと。
うん、なれます
ね。ちなみに、前回のね、放送の最後で少しご紹介させていただきましたけれども、うん、どんな内容のブログを丸山さんされてるんですか？
僕ですか？
いや、僕ですかね。
あのね、いや、もちろん、京都の、うん、そうだね、もちろん京都のいろんなとこなんですけども、こう、観光雑誌に出てないような、うん、あの、うん、地元の人間しかわからへんような、そういうお店であったり、うんうん、お寺であったり、神社であったり、お店であったり、そういうところをこう、僕なりに僕の知ってるところを教えたいなと。そして僕の幼い頃とかを、なんかこう、何かみんなに感じてもらえたり、懐かしく思ってもらえたり、と思って、うん、みんなになんとなく書いてますね。
なるほど、うん、そのブログを通して自分の発信をしたら、随分いろんな方が見てコメントをいただいたりだとか、うん
うん、だからもともとの本当のきっかけは、今まで子供たちに、親父はこんなんだったよとか、君はこんな時にこんな感じで生まれたんだよって言ったことを全然伝えたことがなくて、なんか恥ずかしいでしょ。
そうですね、面と向かって言えないですよね、うんうんうん、
で何かこうきっかけが見てもらえたらいいなと思って、言葉じゃなくこう会って喋るんじゃなくて見てもらえたらいいな、分かってもらえたらいいなと思って、それがまずきっかけかな、
うんうん、なるほど。それで今回の今年の一時は心と、はい、
心
ありがとう、
伝わってますね、ブログで、はい、
伝わってますね、はい。じゃあそして続きまして、野崎さんに。
はい、僕は、笑うとか言って、まあ、笑みですね。
笑み、笑う。
はい。
笑みちゃん。
はい。
笑う。
笑う角には福来たるで、笑ってる時って幸せじゃないですか。何をもってもこう、幸せな顔というんですかね。
うん。
はい。それは困ったことはないとか、まあ、人生生きていればみんな、大なり小なり、嫌なことも、苦しいことも、うん、辛いことも、悲しいことも、いっぱいあるんやけれども、それでもやっぱりこう、いつも笑顔で、入れたらいいな。だからさっきのね、丸山さんの心っていうのにも通じるかな。うんうんうん、なんか同じようなね、思いで。で、やっぱり僕も笑顔でみんなにありがとうっていう、そういう思い、
なるほど、
ね、
ちなみになんかもし今年一番笑いっていうかね、なんかそういう良かったエピソードなんかあったら。
笑いのエピソードですか、
ね、いっぱいありそうですね、お店でね、
常に笑ってます
ね、うん、
ありすぎて思い出せない
番組の時間伸ばしちゃっていいですか、ね、
長くなるんだ。
はい、2泊3日ぐらいで聞いていただければ
。2泊3日で連日連夜。
まあそういうことで、まあたくさんあるんですけど、まあまあこれだっていうようにね、ほんまにこう、うちのお客さんとうちのスタッフたちと、まあみんなでこう海行って、
うん、
バーベキューしてサーフィンしてとかね、うん、その時にはみんなのね笑顔が良かった。まあそれをまあ実際にこう物理的にこうみんなで海行こうっていうのもこう100人200人でねできないんですが、まあそういう時にまあみんなの笑顔が、その時にこう自然な笑顔があったりとかね、あその時にあその顔を見て、あみんなで来れてよかったな、今年も来れてよかったなみたいなね、なんかそんなこともあったりとか、まあ日々ですよね、お客さんが来ていただいてこんにちはって言って扉開けてくれはって、で帰る時にまた来ますねっていう笑顔をくれたりとかする、うん、まあ全てですよね。
なるほど、
ね、
なるほど。
もう毎日です、僕はもうほんまにありがたいです、感謝してます。
いいですね、
はい、
ありがとうございます。そして、漫画家の先生ですけど、
いやちょっと待って、心があって笑みがあってすごい哲学的なことすごい言われて、はい、その後で言うのすっごい恥ずかしいんですけど、
いやいやいや、
とりあえずあの美しいですね。
お
絵も描いて、こんな見てもらえるかな、
漫画家の先生が、
はいはい、絵も描いちゃいました。女の子の顔、
本当だ、女の子の顔だったんですね、はい、聞いてらっしゃる方、うん、この絵が、ね、はい、見せられない残念ですけれど、うん、とても可愛い少女漫画の絵が、
はい、これはまた丸山さんの京都の扉の向こうとかのブログで写真アップされてるんじゃない
か、うん、そうですね、この番組のブログでも、
ね、
分かりました、
ますけれども、
そうですね、なんかやっぱり京都によく来るようになってからもうどこ見ても美しいんですよ、建物もマックですら美しいんですよ。
マックこっちはマクドですか、
うん、そうそう、マクドや、ここではマクド、
東京
は
マック、
うん、なんかもう本当に美観を損なわないようにみんなで考えてマクドナルドも作ってたりとか、もうそのみんなの意気込みとか、まあ、そういう結局心と笑いにつながっていくんですけど、やっぱりこう心持ちっていうかな、
なるほど、
それが溢れると京都はすごいなって思いますよね。なんか、
あの美っていうとね、あのいろんな解釈があると思うんですね、うん、私はあの美っていう、まあ、あの絵も描くんで、うん、ここら辺の言葉大事にしてるんですけど、うん、あの美っていう美しい綺麗っていうのはその単体で美って なるとね、面白くないと思うんですね、うん、それは美じゃないと思うんですね、うん、だけどなんかその周りを溶け込むこの自然とか、うん、その空間とか、うん、またそのもっと広い意味で宇宙とかね、そういう意味で、うん、大きな意味で美しいとかっていうことで当てはまるっていうか、うん、それが美しいことだと思うんでね、とても深い言葉だと思
います。美しいものを見たらこう自然と笑みも出てきたりとか、うん、心も豊かになるし、京都に住んでる人は本当ジェラシーですよ、私からしたら、うん、もう羨ましいですよ。
なるほど、
ユー京都に来ちゃいなよ。
住みなよ。
ずいぶんね、でも京都にお越しになられてるみたいですね。
結構来てますね。
結構来てますね。
来てた時本当に月1ぐらいで来てましたね。
ていうか今現在進行形な感じで来てた時という。
先月もね、京都御所とか見に行ったりしてたんで、もう羨ましいです。はい、幕末大好きなんでね。
お、幕末大好き、は
い。新選組の居酒屋にも行かない。
あ、そうですか。
行ってきたり。
で、あ、その池田
屋。池田屋行ってきたり。
池田屋とかにね、居酒屋さんで来ましたね。
うん、金貞幸男って、金貞っていうのは、ね、土方歳三の俳優の名前。
なるほど、そこから
音が出てる。はい、それくらい好きだったんで、京都にこうやってこうね、野崎さんとかダラーって住まれられる、
ダラーって
せっかく京都に
一生懸命
ね、みんなこう京都に住んでる方ってもうただで観光できてるんで羨ましいですよね、うん、
あのこの 3つの感じ、あのこの京都これからラジオのブログでも写真で見ていただけたらなと思うんですけれども、あのまず今日は1曲目ですけれども、
あ、僕ですか、
はい、
ね、増田聖子の青い珊瑚礁、それはね、あの、うん、僕がちょうど高校時代に、あのちょうど役者を目指してた時、うん、役者になれなかったんですけども、うん、そのなんか、うん、青春時代ですね。
はい、そしたら松田聖子さんで、青い珊瑚礁。後半もですね、ラジオカフェの店舗から、はい、金貞幸男さん、はい、そして丸山隆弘さん、はい、野田の野崎博樹さんに、はい、年末最後のお話を伺っていきましょう。
はい、
前回から引き続いてこう話を聞いてて、前半では、今年の一時を、ね、 聞いていきましたけれども、はい、まあ、京都にせっかくね、今日金田さんも東京からお越しになられているので、はい、もしかしたら京都のイメージですとか、はい、先ほど美なんていうテーマでですね、いろいろ表現をされていましたけれども、はい、あと金田さんの金田っていうのも、
そうなんです、ね、実は私は新選組が大好きだったので、うん、土方歳三さんの配当が、泉の神金貞っていう、ね、名前なのでそこから取ったんですよ。実は
かなり歴女かもしれないですね。
そうです歴女、そうですね、
流行りの
方の本名川端なんですけど、私
あこれいいんですか、本名
そう
川端ね、京都の
そう四条川端ってあるじゃないですか、う
ん、川端
と
か、
はい、運命だと思いましたね、それはね、
うん、運命だ、
私の名前があることみたいな、うん、だからもうしかもなんか京都の名前ってすごいかっこいいですよね、地名が
全部、あ地名が、う
ん、四条川端とか、うん、なんか四条堀川とか河原町とか
京都に住んでたら何とも思わねえよ。
え初めて聞いた時に何人いるみたいな、うん、名前がかっこいいと思って、ああ地名かっこいいと思って、
北王子カラスマ、
北王子カラスマ
三王子が北王子です、名前がカラスマ、変わった名前な、
うん、いやでもそれすらもうかっこいいと思いますね。
なるほど、でも北王子金谷さんというそういるぐらいですからね、北王子が取ってですよね、
らしいですよ、なので一回ちょっと言ってみました。
あいやでも全部かっこいいです、どこ取ってもだからちょっと自分今まで川端っていう名前嫌いだったんですけど、バタって潰れてる感じだし、
う
ん、
イメージが、なるほど、う
ん、でもなんかここに来てちょっと、あ川端かっこいいやみたいな感じになりました。
なるほど、丸山さんはね京都で役者を目指されたって話を、
そうですね、
少しありましたけれども、
ちょっとだけね、
ちょっとだけ、
ちょっとだけでもね、もうそういうなんかオーラがあります、
ね、オーラありますね、
ありますよ。
い
やいや僕はいつも思うの、あのね、ジャッキーチェンを男前にしてービーズの稲葉さんを混ぜたら、はい、丸山さんになるよね。
そう、そう、丸山さん5、6回殴ったらそんな感じになっちゃう。
丸山さんを5、6回殴ったら、
まあ、ジャッキーチェンみたいな、はい、もうすごい美しい顔してらっしゃる、
ね、うん、そうそうそう、
僕よく飲んでて水拳使ってますしね。
使ってるんや。
使ってるんですね。野田で酔って、
野田で水拳使ってますしね。
水拳の達人です。
うん、そんな、そんな丸山さん見たことない。
もうジャッキーですしね。
そうなん
です
。ジャッキーだ。ちょっと今度じゃ見せてもらわないと。
もう見てるやん。
見てます、ね、
見てるやん。
いつもなんかニコニコ楽しい丸山さんしか見たことない。
取り行ってくるわーって、こう、ね、歩き出したら水拳使ってます。
そうなんや。そうなんや。今度ちょっとチェックしとかなきゃいけないですね、野田で。
はい。
うん、
なるほど、
はい、
野田をね、はい、まあ、フランスに行かれてたってことですけれども、うん、なんかそのフランスと例えば京都、何かこう共通点があったりだとか、
やっぱりね、歴史的なもんですよね。
なるほど、
僕基本的にはパリにしかいなかったんですけど、うん、ただ京都よりヨーロッパのね、街の保存の仕方がすごいなと思ったのが、まあ、旧市街とか新市街とかよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
パリはもう表、道路側に洗濯物干していけないという条例があったりだとか、建物は改装してもいいけれども元の形に作ってっていうのがね、外装は中はもうモダンでもいいけど、そこまでも徹底してるところは、まあ京都もまだまだもっと見習うだとかね、いっぱいすればもっといい京都が守れるのになぁというのはちょっとね、うんうんうん、思いましたね。
なんかね、そのフランスなんか、そう制度的にもね、そういうふうに整ったり、街づくりの中で、みんなが共有して、なんかね、そういうの作られてる。京都なんか、例えば、その始末の心みたいなね、その文化の中で多分そういう言葉に集約されて、もうそれは当たり前のようにこうやってきてるみたいなところ多分あると思うんですけど、なかなかね、その現代、入ってその部分っていうのがこう失われてしまってきてる部分もあって、うん、町並みにしても、うん、ね、いろんな取り組みに関してもどうやらその京都人が京都の心忘れてるみたいなね、うん、話って、ね、まあ、いいかどうかわかんないけど、その実は京都人より京都以外の方の方が京都を知ってる現状とかね、
うん、ああそうですよね、もう金沢さんの方がよっ
ぽど
詳しいですからね。
いやいや、40
になってから知ったからね、京都の大切さというか、ね、素晴らしさがね、
そう、住んでる人を気がつかないもんなんですかね、うん、
京都人が多分40回ってきてんだら気がつかへん、うん、 40生まれるとなんで気づいてくんやろね、これ不思議なもんで。
なるほど、そこに目が向くんですよね。
あの、まあ、今回、今日はいろいろとあのお客さんも来られてますんで、うん、もしお客さんの方からこの、あの濃い3人にご質問とか、
なんかあるのか、
すごいな、
するっていうのはどうでしょうかね。
あのでもなんか急展開なので多分あれですけれども、
うん、多分対応できますか
ね。できないかもしれないね。今日はあのね、うん、たくさん今日あのラジオカーの店舗の方に、うん、この番組を楽しみに来てくださってる、
ね、せっかく、
ね、ファンの方っていうのね、はい、いらっしゃいますので、うん、なんかさっき話を聞いてたら東京から、
う
ん、
ああそうですね、
もうね
東京からいらっしゃってる方もね、
いらっしゃってる方もいらっしゃる、
東京から、
まあ、間に座っていただいてですね、
はい、はい、こんにちは、
せっかくなら入っていただいて、
すごいなんかね、あの綺麗なですよ、
はい、そうですね、うん、昨日は野沢に、
あ、いや昨日は、
昨日は違う、
違う場所で、
違う場所
で、ちょっと遠くを見て、
あ、また
あちらに、
僕のブログ上の中でロクロクっていう店があって、
は
い、アートっていうのがあって、はい、そこのお店に、
え、そうです、うん、ロクロクアートさんに、
なるほど、
行ってきました、
はい、ロクロクアートさん、
あちらあちらの方でも、こんにちは、
オーナーさんです、
オーナーさんもいらっしゃる、
今なんかいらるし、
たまたま
見に来て、
どうぞどうぞ来てください、はい、ロクロクこんにちは、ロクロクさんですね。
はい、
場所はどちらにあるんですか。
場所はサインにあるんです、西大路市場、
西大路市場のどのあたりですか。
そうでしょう、駅の阪急の駅の裏手に当たるんですけど、
なるほど、阪急の駅の裏にあるロクロクさん、
明日ラーメン屋さんオープンですよね。
あ、そうです、
明日、
ああ、そういうこと、放送もうラーメン屋さんがじゃあ新しくできていらっしゃる感じですね。
そうです、
はい、
そこもサインの方に、
はい、お店の上なんです
か。あ、上なんですか。
お店の上にラーメン屋さん、
どっち
が1階にロクロクアートがあって、はい、でその3階に秘密のバーがあって、
秘密なんですね。
秘密で今度オープンするのが2階で、はい、ラーメン、
ラーメンメインの、まあ、一杯飲み屋さんというか、
はい、秘密のラーメン、
回収ラーメン、
秘密のラーメン、
秘密のラーメン、バーに秘密のラーメン、ラーメンじゃないんですけど、
じゃないですか。
あの東京からもね、たくさん、まあ、この時期ね、ちょうど観光シーズンということで、はい、多分来られてる。でもね、僕もったいないなと思うのは、実は京都に住んでる人が、なんかね、この前、じゃらんの調査、じゃらんってありますね、ターミナス雑誌によると、今年はね、その京都人のまあ、おもてなしランキングみたいなのがあったんですよ。1位はね、沖縄とか、2位は宮崎とか、そんななんですけど、京都はね、あの去年は10位だったんですけど、今年6位だったんです。で、ただ、イメージ的にはね、もっと実はおもてなししてるのかななんていうふうに、こう、イメージはあったんですけれども、どうやら、実は観光に来られてる方は、京都の市民とあまり触れ合う場所がなくて、どうやら我々一人一人は実はその観光の事業者さんにお任せ、仕切りでね、京都ってなかなかバスも難しかったりだとか、あの通りの名前面白いっていう話があったけど、なんかよくわからないんですね、初めて来られた方に。
そうですね、わからないです。上がる下がるって意味わからない。
うん、
何上がるって言った
ら、ね、どっち行けば上がるんだろう、ま
あ、顔を見ていただければ流れてきた方が上がるで、
水流までち
ょっと流れていった方が下がると、分からへんかったら鴨川をぜひ覗いてくださいね。
鴨川まで一時戻らなきゃいけない。
そうです、はい、
その前にも覚えてしまい
そうだから、実は親切そうで不親切な部分ってたくさんまだまだあって、うん、なんかやっぱ共同人としてちゃんとね、おもてなしの心っていうか、うん、一人一人もそういうことをやれたら、もっともっとたくさんのね、うん、国内外から失われるお客さんを、うん、お迎えできるのになぁなんていうことも、でもなかなかね、みんながみんなそれをできるわけでもないですし、野崎さんみたいなお店があるとね、うん、そこでいろんな人がつながるだけで、うん、来てよかったわって
、ありがとうございます、う
ん、ね、
あ、まあ、ありがとうございます、うん、常に笑みで頑張ります。
今年の一時笑みこれはずっとね、心もそうですし、美もそうですけれども、今年に限らず、ね、探求というか突き詰めていっていただければなというふうに思います。最後の曲に行きたいと思いますけれども、最後、金沢さんからご紹介ください。
クレヨン 動車さんなんですけど、かぼちゃの馬車っていう曲なんですけど、これ京都に初めて来るきっかけになったのがやっぱし漫画家なので、新選組の漫画で風光るっていう漫画があって、それをこう読むと読むときに絶対この曲聴いてたんですね。
なるほど。
でなんかこうちょっとここにいない人を忍んでというか、まあその人を待ってるって追いかけてるっていう感じの人気の歌だったので、京都に来るとき壬生寺なんかでそれを聴きながら、あ、ここに沖田総司とかがいたんだなって思いながら聴いてた曲です、うん、はい、クレヨン社のかぼちゃの馬車です。
京都これからラジオそろそろお別れの時間となりました。
はい、
スペシャルということでですね、年末スペシャルということでラジオカフェの店舗から2回にわたってお送りしてきましたけれども、なかなか面白いですね。
面白いです ね、
実はこれ昼間の時間帯に収録していて、
はい、
この放送は今更ですけれども、はい、クリスマス、今日はクリスマスなん
です
ね。
クリスマス、
イブなんですね。
メリークリスマス、
メリーク
リスマス。
であともう少し寝るとお正月になるので、良いお年をという感じですけれども、ぜひですね、金沢さん今日は東京からお越しいただいて、
はい、
今日ですね、来ていただいたので、またこういう機会を設けてですね、はい、カフェからも定期的に放送できたらいいですね。ですね、
すぐ来ますよ。
あ、
はい、
月1日ぐらいで来られてますしね。
来ます来ます
ね、ノーザで収録してみるとかね。
あ、
またね、今度ね、分からない、適当なこと言ってもら
って、お客さんも見て、
水拳も披露してもらう
とかね、見えないけど、みたいな、実況してね、
そう、そんな感じで、またこのメンバーで、ぜひ、ね、再会できればなというふうに思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。